13ページから15ページ。常任委員会、審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、4つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会、委員長、獅子野誠。議第57号。多治見市税条例等の一部を改正するについて、ペロブスカイト太陽光電池設備の軽減割合について、多治見市が国の三尺割合、二分の一ではなく三分の一を選択した理由について質疑があり、多治見市の第四次環境基本計画及びエネルギービジョンで再生可能エネルギー、とりわけ太陽光発電の導入促進を掲げており、その方針に沿うため最高軽減割合を採用したとの答弁がありました。議第69号物品供給契約の締結について、救急車の増車理由について質疑があり、令和7年度の救急出動は5885件で、5台同時出動により次の救急を受けられない時間が年間延べ約910時間発生している。特に昼間に集中しているため、令和9年度から日勤救急隊を新設し、6台体制で対応する計画としたとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議、第57号、件名、多治見市税条例等の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議、第63号、件名、多治見市消防団員等、公務災害保障条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議、第69号、件名、物品供給契約の締結について、審査結果、原案可決。経済建設常任委員会、委員長、黒川昌司。議、第61号、多治見市産業文化センターの設置、及び管理に関する条例の一部を改正するについて、コワーキングスペースについて、現場では雰囲気によって使いやすさが変わるという話があったが、雰囲気づくりはどのように進めていくかとの質疑があり、職員が常駐して相談しやすくする。我々からも声かけして利用しやすい雰囲気を醸成していきたいとの答弁がありました。議第62号。多治見市陶磁器衣装研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについて、外国人研究生への入所、生活支援について今まで無償であったのか、またこの金額の妥当性について質疑があり、これまでの支援は規定がなく曖昧な形で時間と労力をかけたボランティアだったが、しっかりサポートする形に変えるもの。金額は、陶磁器衣装研究所職員の時間単価をもとに積算し、平均単価約2200円、1ヶ月あたり5時間支援すると、月約1万円、年間12万円とした、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第61号、件名、多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第62号、件名、多治見市陶磁器衣装研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについて、審査結果、 原案可決。教育福祉常任委員会、委員長、亀井義樹。議第75号、財産の処分について。タブレット端末のデータ消去について質疑があり、タブレット端末回収時に学校で初期化を行い、契約業者への引き渡し後に、業者でもデータを消去するという二段階での消去を行い、契約時の使用に基づきデータ消去証明書の発行を求めるとの答弁がありました。また、タブレット端末の売却にかかる指名競争入札の基準について質疑があり、使用済み小型電子機器等の再資源化促進法などの認定を受けていること、または資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく製造事業者であることを前提とし、多治見市の入札参加資格者名簿に登録されていること、多治見市と同等もしくはそれ以上のギガスクール構想の端末の再資源化、データ消去を実施した実績があることを条件に、4社を指名し、2社が応札した、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第59号、件名、多治見市介護保険条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第72号、件名、第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第75号、件名、財産の処分について、審査結果、原案可決。予算常任委員会、委員長、若尾俊幸。第一文化会、総務常任委員会所管、第一文化会長、獅子野誠。議第64号。令和8年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の充当方針について質疑があり、交付金を可能な限り使い切る考えだが、不執行が生じる可能性があり、仮に不執行分が出た場合は、市民が直接利用する学校、保育園、幼稚園などの施設の電気代支援に充てる可能性がある一方で、本庁舎は条件を満たさないため対象外であるとの答弁がありました。また、可燃度返還金、新型コロナ対応地方創生臨時交付金の返還が判明した経緯について質疑があり、笠原小中学校建設決定時点で、すでに整備済みの設備や、令和4年設置の網戸が返還対象となることを市は認識しており、国との協議を経て返還額が確定したとの答弁がありました。さらに、国庫補助金等の返還再発防止策について質疑があり、当時は新型コロナウイルス感染症の集団感染への懸念が強く、必要な事業と判断したものの、返還は全額ではなく7割弱であり、残りは児童・生徒の安全確保に有効であった、との答弁がありました。付託された議案。事件番号、議第64号。件名、令和8年度、多治見市一般会計補正予算。第1号、所管部分。審査結果、原案可決。第二分科会、経済建設常任委員会所管、第二分科会長、黒川昌司。議第64号、令和8年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分。 道路改良事業費の明和町1交差点南側の渋滞緩和を目的に車線を増やす工事について、工事中の歩行者の安全確保策や渋滞の改善効果に関する質疑があり、施工業者が確定した際には、施工計画を綿密に打ち合わせ、誘導員配置など、安全な歩行者通行ができるように配慮する。設計段階での予想効果は、交通負荷を表す数値が、現在の 1.313 から、0.657 となる想定である。道路容量が交通需要を満たしている判断基準 0.7 を下回り、渋滞は解消されると判断しているとの答弁がありました。儀第67号令和8年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号下水汚泥の堆肥化について、新たな受け入れ見込み先施設への運搬費用に関する質疑があり、現在の瑞浪市へ搬出しているコストと比較しても、それほど変わらない金額で処理や搬出ができると考えている、との答弁がありました。付託された議案。事件番号、儀第64号。件名、令和8年度、多治見市一般会計補正予算第1号所管部分審査結果原案可決事件番号儀第67号件名令和8年度多治見市下水道事業会計補正予算第1号審査結果原案可決第3分科会教育福祉常任委員会所管第三分科会長、亀井義樹。儀第64号、令和8年度、一般会計補正予算、第1号、所管部分。高齢者、福祉施設と、物価高騰支援事業費について、補助対象の、高齢福祉事業所の定義と、市内事業所数に関する質疑があり、高齢福祉事業所には、居宅介護や訪問系、通所系の事業も含まれている。市内の事業所数は約175事業所である、との答弁がありました。また、民生費の物価高騰支援事業の補助対象となる費目について質疑があり、指定管理者は燃料費及び光熱費を対象とし、それ以外の事業所は、事業所の区分別に補助額を定めて支給し、市とは特定しない、との答弁がありました。小学校管理費及び中学校管理費における LP ガス供給設備調整機器などの交換修繕について質疑があり、ガスメーターと調整機器の取り替えであり、ガスを止めて機器の修繕を行うため、子どもたちに影響を及ぼす心配はないと考えている。交換基準や対象になる学校数について、法令により使用期限は7年間と定められている。小学校7校、中学校4校の取り替えを予定しているとの答弁がありました。付託された議案、事件番号、儀第64号、件名、令和8年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分、審査結果、原案可決。事件番号、儀第65号、件名、令和8年度、多治見市介護保険事業特別会計補正予算、第1号、審査結果、原案可決。事件番号、儀第66号、件名、令和8年度、多治見市、後期高齢者医療、特別会計補正予算、第1号、審査結果、原案可決。第4分科会、本庁舎建設に関する特別委員会所管、第4分科会長、 石田浩二。議第64号、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分、新本庁舎建設事業費について、ゼブレディ認証を取得することにより、新本庁舎建設に脱炭素化推進事業債が適用されることで、負担はどの程度減るのか、との質疑があり、省エネルギーに関係する設備が対象となり、基本設計の段階では、建物で73億7000万円ほどの概算建設費のうちの9億円ほどが対象になると見込んでいる。脱炭素化推進事業債の適用については、対象事業費の 90% の半分の 50% が交付税措置されるため、9億円のうち 90% にあたる8億1000万円が記載対象となり、そのうちの半分、およそ4億円強が交付税措置されると見込んでいる、との答弁がありました。また、坂上倉庫、笠原消防会館の改修費用、及び公用車駐車場の費用は、全体でいくらになるのか、との質疑があり、坂上倉庫、笠原消防会館、専用車駐車場、都市計画道路予定地、仮称、白山豊岡線の公用車駐車場の費用全体で3億を考えている。そのうちの公用車駐車場については、現場を整える必要があり、その費用は8000万円程度と考えている、との答弁がありました。付託された議案、事件番号、議第64号、件名、令和8年度、多治見市一般会計補正予算、第1号、所管部分、審査結果、原案可決。